8. 市民向け、その他生活経済面の支援について。1. 生活福祉資金貸付制度、緊急小口資金、総合支援資金。各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に向けた緊急小口資金等の特例貸付を行っています。制度概要。緊急小口資金。主に休業された方向け。貸付上限額。1世帯あたり10万円以内。特に必要と認められる場合は、1世帯あたり20万円以内。特に必要と認められる場合の例。1. 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患患者がいるとき。2. 世帯員に要介護者がいるとき。3. 世帯員が4人以上いるとき。4. 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休校した小学校等に通う子、または、風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。5. 世帯員の中に個人事業主などがいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。6. 1から5までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき。据え置き期間、1年以内。ただし、令和4年3月末日以前に償還開始の貸付は、令和4年3月末まで延長。償還期限、2年以内。利子等、無利子、連帯保証人不要。総合支援資金、生活支援費、主に失業された方等向け。貸付上限額、2人以上世帯、月20万円以内。単身世帯、月15万円以内。貸付期間、原則3ヶ月以内。ただし、貸付が令和3年6月末までに終了した世帯は、最大3ヶ月の再貸付を受けられる場合があります。再貸付の対象となる可能性がある世帯には、社会福祉協議会から順次郵送にて案内予定です。据え置き期間、1年以内。ただし、令和4年3月末日以前に償還開始の貸付は、令和4年3月末まで延長。償還期限、10年以内。利子等、無利子、連帯保証人不要。活用できる方。緊急小口資金。新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。総合支援資金。生活支援費。新型コロナウイルスの影響を受け、失業等や収入の減少により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。なお、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。備考。申し込み先。宇治市社会福祉協議会。借り入れ申し込み期限、令和3年6月30日。まずは、お電話でお問い合わせください。問い合わせ先、 宇治市社会福祉協議会。電話 0774-22-5650。 ファクス 0774-22-5654。 丸2、生活困窮者自立相談。日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や解決までのお手伝いをします。制度概要。生活困窮者。現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方に対し、自立相談支援を行い、自立の促進を図ります。活用できる方。宇治市にお住まいで、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方。問い合わせ先。生活支援課。生活困窮者自立支援担当。電話 0774-20-8784。 丸3、住居確保給付金の支給。一定の条件を満たす場合、生活保護法に準拠した上限額を宇治市から賃貸住宅の貸主に支給します。制度概要。住居確保給付金の支給。活用できる方。宇治市にお住まいで、離職・廃業後2年以内、または事故の責や都合によらない理由で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。ただし、一定以上の収入がある場合は、収入に応じて一部支給となります。備考。支給期間は最長9ヶ月です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、一定の要件、収入、資産、求職活動などを満たす方であって、令和2年4月から令和3年3月までに支給申請をした方に限り、支給期間を最長9ヶ月から最長12ヶ月まで延長することが可能です。なお、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、3ヶ月間の再支給が可能となる場合があります。申請期間は令和3年6月末までです。問い合わせ先、生活支援課、生活困窮者自立支援担当。電話0774-20-8784。丸4、生活保護。困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。制度概要。国が示す生活保護基準により、生活に困窮されている世帯の程度に応じて、食べるもの、着るもの、水道光熱費など日常の暮らしの費用、家賃・地代などの住宅の費用、怪我や病気の治療、義務教育に必要な費用など、最低生活を送るための支援を行います。活用できる方。宇治市にお住まいの方が基本ですが、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先。生活支援課。電話 0774-20-8760。または0774-20-8770。丸五、出産を控えた妊婦への新型コロナウイルス PCR 検査費用助成。京都府では、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、安心して出産を迎えることができるよう、検査を希望する妊婦への新型コロナウイルス PCR 検査費用を助成することになりました。制度概要。 対象者、京都府、京都市除くに居住するおおむね38州の妊婦。なお、京都市在住の方は、本事業に相当する事業を京都市が実施していますので、そちらをご利用ください。対象期間、令和2年4月10日以降に実施した検査。女性内容、出産前に新型コロナウイルスの感染の有無を確認するために実施した PCR 検査にかかる費用、上限2万円。申し込みから検査の流れ。1、かかりつけの産婦人科医師、または助産所、助産師に受験希望を伝える。2、かかりつけの産婦人科医師、または助産師と受験時期等を調整し予約。3、申請書、本人の住所が確認できるもの。運転免許証の写し、健康保険証、住所の記載のあるものの写し等を医療機関へ提出。4、予約した日時に来院し、受験。なお、PCR 検査は事前予約制で実施しています。予約日時に都合が悪くなった場合は、必ず事前に申し込みされた医療機関へ連絡してください。すでに受験された方の申請方法。以下の申請に必要な書類一式を、京都府子ども青少年総合対策室母子保健係まで提出してください。1、交付申請書、産科医療機関、市町村母子保健担当窓口、京都府ホームページから入手可能。2、PCR 検査等の実施に要した費用にかかる領収書、原本。3、本人の住所が確認できるもの、運転免許証の写し、健康保険証、住所の記載のあるものの写し等。4、金融機関振込先が確認できるもの、通帳の写し等。申請期限、令和4年3月31日まで。なお、令和4年3月中に受験した場合は、令和4年4月8日金曜まで。活用できる方、京都府、京都市除くに居住する、おおむね38州の妊婦、問い合わせ先、京都府健康福祉部、子ども青少年総合対策室母子保健係、電話、075-414-4591、ファクス、075-414-4586、6、特定不妊治療費助成事業。新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方は、助成対象となることがあります。制度概要。夫婦の両者またはいずれかが京都府内に住所を有する方で、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、体外受精、顕微受精、および男性不妊治療、特定不妊治療の過程で精子の回収を目的として行われる手術、テセ、メサ等、を受けられた方は、助成対象となる場合があります。なお、年齢、所得、回数に上限があります。活用できる方、新たに対象となる方、令和2年3月31日時点で、妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方、申請期限や年齢制限等詳しくは問い合わせ先までご確認ください。 令和2年3月31日時点で、妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方、申請期限や年齢制限等詳しくは問い合わせ先までご確認ください。問い合わせ先、京都府健康福祉部子ども青少年総合対策室、電話075-414-4727、ファクス075-414-4586。7、市営住宅家賃の減免及び徴収猶予。コロナウイルス感染症拡大防止対策のための休業等により収入が減少した市営住宅入居者は、市営住宅家賃の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。制度概要。コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が著しく低額になり、市営住宅の家賃を支払うことが困難になった方は、家賃の減免や徴収の猶予を受けることができる場合があります。活用できる方。コロナウイルス感染症拡大の影響により、自身または同居者の収入が著しく低額になった市営住宅入居者。備考。減免・徴収猶予を受けるためには書類の提出が必要です。詳しくは住宅課にお問い合わせください。問い合わせ先。住宅課。電話0774-20-8740。8、各種証明書・手数料の減免。融資や給付金等の支援制度申請の際に必要となる証明書の手数料を減免します。制度概要。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた方が、融資や給付金等の支援制度を申請する際に必要となる各種証明書の交付手数料を申し出により無料にします。活用できる方。新型コロナウイルス関連の支援制度を申請される方が対象になります。証明書申請書に交付目的、提出先をご記入いただくか、請求時にお申し出ください。新型コロナウイルス関連の請求であるか確認させていただきます。無料交付となる事例。1、コロナ対応の融資手続きにかかる税証明書及び印鑑証明書。2、緊急小口資金の貸し付けなどに必要な住民票。手数料の還付。開始日までにすでに有料で証明書を交付されており、還付を請求される際はお電話で担当課にお問い合わせください。申し出に基づき発行履歴を確認後、必要書類を送付いたします。ご記入・ご返送後、還付手続き、口座振込を行います。なお、還付は令和2年5月1日以降の発行分に限ります。備考、開始日、令和2年5月18日月曜。適用期間、令和2年5月1日金曜から令和3年9月30日木曜まで。種別。1、住民票の写し、除票の写しを含む、市民課。2、広域交付住民票の写し、市民課。3、住民票記載事項証明書、市民課。4、印鑑登録証明書、市民課。5、市不民税所得証明書、課税、非課税、証明書。 市民税課。6、固定資産評価証明書、課税証明書、資産税課。7、納税証明書、納税課。問い合わせ先、市民税課、電話、0774-20-8718。資産税課、電話、0774-20-8719。納税課、電話、0774-20-8720。市民課、電話、0774-20-8722。9、新生児応援臨時特別給付金。特別定額給付金の対象とならない、令和2年4月28日から、令和3年3月31日に生まれた新生児について、一定の要件を満たす保護者、父または母に対して給付金を支給します。制度概要。新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な不安を抱えて妊娠及び出産をされた家庭への支援とともに、子どもの健やかな成長を応援することを目的として、新生児の保護者に対して、申請により給付金を支給します。活用できる方、宇治市が初めての住民登録地となる令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に生まれた新生児の保護者、父または母で、令和2年4月27日からこの給付金の申請日までの間、継続して宇治市に住民登録がある方。なお、新生児の最初の住民登録地が宇治市以外の場合や、保護者、父または母が令和2年4月28日から申請日までの間に、宇治市に転入または宇治市外に転出された場合は対象となりません。備考。支給額。対象となる新生児1人当たり10万円。申請方法、支給方法。申請書と一緒にお送り、お渡しする返信用封筒により郵送で申請してください。審査を終えた者から口座振込により支給します。申請書様式は市ホームページに掲載しています。申請期限。令和3年6月30日。当日消印有効。支給時期。当月15日までに審査を終えた者は、当月末までに支給。当月末までに審査を終えた者は、翌月中旬までに支給。問い合わせ先、危機管理室、新生児応援臨時特別給付金担当、電話、代表、0774-22-3141。10、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分。一人親世帯の支援のため、給付金の支給を実施します。制度概要。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が実施されることになりました。そのうち、一人親世帯分の給付金のご案内です。1、支給対象となる方。次の1から3に該当する方。1、児童扶養手当受給者。令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。2、 公的年金受給者、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当が支給されない方。この公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などが該当します。丸3、家計急変者。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方。2. 支給額。児童1人当たり一律5万円。3. 申請について。1の児童扶養手当受給者の方は、申請不要です。対象者には、4月23日金曜に児童扶養手当の口座に振り込み済みです。2の公的年金受給者、3の家計急変者に該当する方は申請が必要です。令和2年度の一人親家庭臨時特別給付金の支給を受けた方のうち、支給対象者に該当する可能性のある方には、5月中旬頃に案内を送付しています。対象者に該当すると思われる方で案内が届いていない方は、子ども福祉課までお問い合わせください。なお、申請期限は、令和4年2月28日月曜です。活用できる方、先に述べた通り、備考、ホームページでもご案内しています。問い合わせ先、子ども福祉課、電話0774-208733、ファクス0774-210408。11、子育て世帯生活支援特別給付金。一人親世帯、今回の給付金を受け取り済みでない方分。子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。制度概要。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が実施されることになりました。1、支給対象となる方。次の1、2の両方に当てはまる方。ただし、一人親世帯分の給付を受け取った方を除く。1、令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童、障害児の場合、20歳未満を養育する父母等。なお、令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。2、あ、令和3年度住民税、均等割が非課税の方、または、い、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。2、支給額、児童1人当たり一律5万円。3、申請について。その1、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税非課税の方は、給付金は申請不要で受け取れます。対象者の方には、順次ご案内を送付しています。その2、その1で述べた以外の方、例えば、高校生のみ養育している方、令和3年度4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、住民税未申告の方、 収入が急変した方は、給付金を受け取るには申請が必要です。令和3年度住民税未申告の方は、申告が必要です。申告の結果、非課税となる方が対象です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、子育て世帯生活支援特別給付金担当に、原則郵送でご提出ください。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。なお、申請期限は、令和4年3月15日火曜日です。活用できる方、制度概要で述べた通り、備考、ホームページでもご案内しています。問い合わせ先、子育て世帯生活支援特別給付金担当、電話、0774-210433、受付時間、平日、8時30分から17時、なお、12時から13時を除く。